お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから第2ペテロの手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は第2ペテロの手紙1章4節から7節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
第2ペテロ1章の学びをしていますが、1章の4節。その栄光と徳によって、たっとい、素晴らしい約束が私たちに与えられました。それはあなた方が、その約束のゆえに、世にある欲のもたらす滅びを免れ、神のご性質に預かるものとなるためです。この箇所について、マギー博士は続いて次のように述べています。世にある欲のもたらす滅びを免れと書かれています。ペテロはここで恐ろしいことを述べています。少し後にペテロは、この世の汚れを逃れた見せかけの信者について話します。この世の汚れから逃れることと、この世の滅びから逃れることの間には大きな違いがあります。なぜなら、この世の滅びは私たちの中にあり、この世の汚れは、私たちの外側にあるものです。世界中で環境汚染対策についてとても多くのことが語られています。もし私たちが環境をきれいにしたなら、もっと感じの良い人々を生み出すことができると言わんばかりです。でもいくら環境をきれいにしても、人間の心の中の古い性質には何の影響もありません。一見宗教的な人々は、日曜日に汚染対策を行います。ちょっとした儀式に、ちょっとした洗浄、そしてちょっとしたプログラムに参加します。たとえあなたが指の先まで宗教的になってもまだ、それ以上ないほどに堕落していることもあり得るのです。あなたが日曜日に見かける一部の人たちは、月曜日に見かけた時とは似ても似つきません。なぜでしょうか？彼らは日曜日に表面的な汚染対策をしているだけだからです。この世の滅びを免れるために、あなたは新しい性質を持たなければなりません。あなたは世にある欲のもたらす滅びを免れ、神のご性質に預かるものとなる必要があるのです。あなたは生まれ変わることによって神様のご性質に預かるものとなるのですが、ところがそれはあなたの古い性質がなくなるということを意味しているのではありません。信者の生活の中には続けて新しい性質と古い性質の衝突が続きます。主が放蕩息子の例えを話されたとき、私たちにこの最高の実例をくださいました。ルカ15章の11節から32節にそのことが書かれています。息子が遠い国に行くことができたのは、彼にまだ古い性質があったからです。彼は放蕩の生活に自分のお金を使うことができ、豚小屋にまで落ちることができました。でもご存知のように彼は自分の父の性質に預かるものであって、彼の父は豚小屋には住んではいないのです。彼の父は、あの上の方の素晴らしい御殿に住んでいました。彼の父は、経験と生活を信条とし、彼のテーブルには栄養のある食べ物が並んでいました。さて、この若者が、ついにルカ15章の18節にあるように、立って父のところに行ってと言わなかったとしたら、彼はこの父の息子ではありません。彼はそのように言わなければならなかったのです。豚小屋にいる豚がそのように言うのを見ることはできないのです。そこにいた豚のうち一匹たりとも彼と一緒に父の家に帰りはしませんでした。 第二ペテロの手紙2章の22節には、豚も洗ってきれいになることができることが書かれています。彼は小綺麗なものになり、教会にさえも加わり、羊か講談で語る牧師にもなることができるかもしれません。でも彼はついには豚小屋に戻っていくのです。ですから第二ペテロ2章の22節にはこのように書かれています。彼らに起こったことは、犬は自分の吐いたものに戻るとか、豚は身を洗ってまた泥の中に転がるとかいうことわざ通りです。でも息子は彼の父の性質に預かるものであり、ついには父の家に帰って行くのです。あなたが神様の子供であるなら、あなたは神様のご性質を持っています。ですから神様がご自分の御言葉を通して語られ、神様の御霊があなたにそれを現実のものとしてくださるとき、あなたは神様を理解することができるのです。でもペテロはここでやめてしまうことはしません。彼はこういうわけですから、と続けます。主イエス・キリストの約束と神のご性質に預かるものとなるという事実に、ペテロはこれから何を加えようというのでしょうか。しかしシモン・ペテロは、まあそこまで言ったらあなたはやっと始めたばかりだ。救いの向こうにはとても多くのことがあるのだよと言おうとしているのです。おそらく救いの向こうにあるものを知るのは私たちにとってとてもセンセーショナルなことのはずです。パウロがテモテに救いの向こうにあるものについて次のように述べています。第二テモテ3章の15節。聖書はあなたに知恵を与えて、キリストイエスに対する信仰による救いを受けさせることができるのです。この時点でテモテはもうすでに救われていたのですから、パウロはここで一体何を意味しているのでしょうか。彼はここで救いの全体像について述べているのです。前にも学びましたが、救いには三つの時制があります。救いは過去形です。ですから、あなたは救われました。救いはまた同時に現在形です。あなたは救われています。そして救いは同時に未来形でもあります。あなたは救われ続けます。このように救いは三つの時制で表現することができるのです。ですからヨハネも未来の救いの完成について第一ヨハネ3章の2節で次のように述べています。愛する者たち、私たちは今すでに神の子供です。後の状態はまだ明らかにされていません。しかしキリストが現れたなら、私たちはキリストに似たものとなることが分かっています。なぜならその時、私たちはキリストのありのままの姿を見るからです。私たちは今神様のご性質をいただいてはいますが、でもまだ主イエスに似たものではありません。まだそこには到達していないのです。でもその過程にあるのです。さてペテロはクリスチャンの成熟についてこれから話し続けます。誰かが生まれ変わった後、その人はずっとベビーベッドに入ったままでいてはいけません。その人はそこから成長しなければならないのです。第二ペテロ一緒に戻りますが、5節から7節。こういうわけですから、あなた方はあらゆる努力をして、信仰には徳を、徳には知識を、知識には自制を、自制には忍耐を、忍耐には経験を、経験には兄弟愛を、兄弟愛には愛を加えなさい。こういうわけですから、あなた方はあらゆる努力をしてと書かれています。クリスチャン生活はとても真剣なものです。それなのに私たちはこれを何か課外活動のようなものにしてしまってはいないでしょうか。現代私たちはクリスチャン生活とは特別な時にしか着ることのない日曜日のよそ行きの洋服のように感じてはいないでしょうか。でもペテロはクリスチャン生活とは 私たちがあらゆる努力をして行うものだと言っているのです。ペテロが信仰に加えるべきこれらのものを挙げるとき、それは最後の一個を倒すと、その次のものが次々と倒れていくドミノ倒しのようなものではありません。またレンガを一つずつ積み重ねていって建物を作るというものでもありません。最初の書簡でペテロが生ける石が霊的な家に建てられていくという比喩を使っていますが、そこではすべての石が生ける石であったことを思い出してください。ですからむしろクリスチャン生活は成長し続けるものでなければなりません。ペテロはこの書簡の最後に次のような素晴らしい言葉で締めくくってそのことを説明しています。第2ペテロ3章の18節。私たちの主であり救い主であるイエス・キリストの恵みと知識において成長しなさい。信仰に加えるべき徳を分かりやすい言葉で説明するなら、それは成長している木に例えることができると思います。林や森の中では二つのことが起こっています。生きている植物は成長していき、死んだ植物は腐っていきます。そしてそのうちの一つの過程が、あなたや私のクリスチャン生活の中でも起こっているのです。もしあなたが神様の子供であるなら、あなたは霊的に成長すべきです。ペテロは私たちの成長を特徴づける様々な属性を挙げています。ペテロはまずはじめに、信仰には徳を加えなさいと言っています。ここでペテロが述べている信仰とは、あなたを救いに至らせる信仰であり、あなたを神の性質に預からせ、罪の許しを与え、キリストの義を譲渡するところの信仰のことです。今あなたはその信仰に、まず最初に徳を加えるべきであるとペテロは言うのです。何世紀もの間に一部の英語の言葉は意味が変わってしまいましたが、徳という言葉もその一つです。徳という言葉は、一世紀のローマ人たちには、締結よりももっとずっと大きな意味がありました。その言葉は、当時の立派なローマ人の男らしさを特徴づけていました。その意味は、強さ、勇猛さ、勇気、そして卓越さです。同時にこの同じ特質があなたの生活を特徴づけていなければなりません。この世は今、正しいことのために立ち上がる勇気を持ち、立ち上がって神様のために役に立つものとなる信者たちをどれほど必要としていることでしょうか。ですからペテロはここで、信仰には勇気を加えなさいと言っているのです。またここにはさらに、徳または勇気には知識を加えなさいと書かれています。ここでは知識のためのギリシャ語の言葉はグノーシスという言葉で、ここでは神様の救いの中で神様を知ることという意味です。これは信者の成長を暗示しています。二節では、知識はギリシャ語のエピグノーシスで超越した知識という意味でした。パウロはコロサイの信者たちに手紙を書いて、彼らがこのエピグノーシス、つまり超越した知識を持つようになるように祈ったと言いました。この当時広がっていたグノーシス派の異端は、自分たちの秘密の儀式によって自分たちは超越した知識を伝えるのだと主張していました。でもペテロとパウロの両者にとって本当の知識は、クリスチャン生活の成長と発達を意味し、そしてその超越した知識は、聖霊が神様の御言葉を人の心に確信させる時のゴールでした。マギー博士はここで学生時代の経験を次のように述べています。 大学に行っていた時、私の中には神様に対する疑いがありました。事実私はかなりの懐疑主義者で、その時には多少皮肉屋にもなっていました。神様の御言葉を信じてはいましたが、リベラル主義の大学に出席していた私の信仰はズタズタに引き裂かれていました。そしてある時私は信頼しているある牧師に次のように言いました。もし私が聖書が神様の言葉であるという確信がなかったら、私は牧師にはなりません。当時私には信仰はありましたが、とても弱い信仰でした。でも今私は独断的に私が聖書を神様の御言葉であると信じているというだけではなく、神様の御言葉であると知っているということができます。聖霊が私にそのことを確信させてくださいました。聖霊が神様の御言葉をあなたの心と生活とに確信を与えてくださり、あなたにとってとても現実的なものとしてくださるとき、これ以上素晴らしい確信はないのです。若い人たちが私に、聖書が神様の御言葉であると証明している本について尋ねるとき、何冊か推薦することのできる本を私は自分の本棚に持ってはいますが、私はもう何年もそれらの本を読んではいません。私が彼らの年頃だった時に読んだのは弁証論の本ばかりでした。まあ私はもうその段階を過ぎてから随分と長くなりましたから、今は私の信仰にはそのような支えは必要ありません。一部の人たちは私が独断的すぎると言って非難をします。しかし私は独断的すぎるのではありません。ただ確信があって明確であるというそれだけのことです。もし私が聖書は神様の御言葉であると信じていないのなら、私は聖書を教えてはいないでしょう。大学の時にあの牧師に話したように、私は自分が紹介している聖書に完全な確信を持って講壇に立つことができるのでなければミニストリーに入ることはなかったでしょう。数百人の乗客を乗せて飛ぶ飛行機のパイロットが、航空日誌も地図もチャートもみんな捨ててしまえ、私はそんなものは信用しないというのを想像することができるでしょうか。言わせていただきますが、もしあなたがそのような飛行機に座っているなら困ったことです。でももちろん旅客機のパイロットは、航空日誌と地図とチャートを信頼しています。ですからあなたは自分の席から立ってコックピットに行き、それらのことについてパイロットと議論する必要はありません。彼はそれらすべてを知っているからです。彼は自分が確信を持っている情報を持っています。なぜなら彼はこれまで何百回もそのルートを飛んできたからです。神様の御言葉を学んで他の人たちに分け合うとき、神様の御霊があなたの心に確信を与えてくださり、あなたが自分の霊的な生活に成長を経験することは確かです。あなたの勇気に知識を加えなさいとペテロが言ったとき、このことが彼の念頭にあったのです。神様の御言葉を宣言するのには勇気がいります。あなたにそのようにする勇気がない限り、キリストの知識を述べ伝えることはできません。さて、さらにここには、知識には自制を加えなさいと書かれています。信者として私たちは、自分の生活のあらゆる領域において自制をすべきです。また、自制には忍耐を加えなさいと書かれています。多くの人は、忍耐が本当にはどんなものであるかということに間違った概念を抱いています。彼らは、忍耐とは、朝の交通ラッシュの真っ只中で、車の中に座って仕事に遅れて到着すること、それを心配しないことだと思っています。しかしそれは忍耐ではありません。それはただ、あなたが仕事に遅れた口実をあなたに与えるだけのことです。忍耐とは、 試練が来た時に耐えることができるということです。忍耐は耐久力です。忍耐は知識と勇気の上に立て上げられるものです。成長している木のように、クリスチャンは勇気と知識と自制と忍耐と育成させなければなりません。またここには忍耐には経験を加えなさいと書かれています。経験という言葉も現代社会の中では失われてしまった言葉の一つです。英語では経験とはゴッドリーネスと言いますが、これは読んで字のごとく、神様のようになるという意味です。神様の家族の中に生まれた後、あなたは自分の父なる方、神様のようになりたいと願います。つまり神様の子供であるあなたには、神様のご性質に預かりたいという願望がなければならないということです。少年の人生の中には、彼の父親が英雄であり、時には彼の偶像である時期があると思います。しかしお父さんが英雄ではないことが分かったとき、彼らは失望します。でも神様は決してあなたをがっかりさせられることはありません。神様はあなたの英雄であるだけでなく、あなたが礼拝し、賛美するあなたの父なる神様なのです。経験という言葉の中には、神様を賛美し礼拝するという、まさにその考えが含まれています。この言葉は、神様への依存と、神様に捧げられた人生を語ります。またここには、経験には、兄弟愛を加えなさい、と書かれています。愛する兄弟姉妹と、素晴らしい愛の交わりを持つことは喜びです。また、兄弟愛には、愛を加えなさいと書かれていますが、この箇所についてマギー博士は次のように述べています。兄弟愛は特に他の信者に対するものですから、この愛は外の人々に向けられたものであることは明らかです。私はこの意味を、神様が罪人を愛されるように、私たちも罪人を愛すべきであるという意味であると解釈します。神様は罪人をあがなうほどに彼を愛されました。でも彼の罪を憎み、彼がキリストに立ち返らない限り、その罪を裁かれるのです。私は罪人を愛するということは、その人のレベルまで降りていって、彼の罪に参加するという意味ではないという立場を取ります。むしろ私たちは、その人に福音を携えていくことによって、彼を愛すべきなのです。信仰の外側にいる人たちに私たちの愛を明らかに示す方法は、彼らをキリストのために勝ち取ろうとするほどにその人の世話をするということなのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は神と私たちの主イエスを知ることというテーマで、第二ペテロの手紙1章4節から7節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com、 または hamadera@hamaderabible.jp、hamadera.bible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。